どうもこんにちは、岩田です。本日はですね、初登場でございます。平島萌子さん胸を言っちゃった萌子さんです。こんにちは。
こんにちは。
初登場ですね。
はい、そうです。
萌子さんと僕はちょうど小学校が一緒だったんですかね。
そうですね。1年生から
4年生
まで一緒だったっけ。
5、6年はダメっていうか、
違ったんだよね、
一緒でじゃなくて、それ以来ですよね、ちゃんとこうやって喋るの、ね、実はね、マンションがね、そう、マンションが隣なんでたまに会ったりはしてたんだけどね。
会うっていうか見かけたんだよね
まあまあそんな
そんなとこだよね、
はい。で、本日は何の話をしてくれるんですか。は
い、この間2回目のフィリピンに行ってきたので、
はい、
フィリピンがいいかなと思います。
フィリピンの情報をお届けしていただけますか。
はい。
はい、じゃあお願いしますね。
はい。
ちょっと緊張してるようですが。
いや、大丈夫です。
テイク3だったら大丈夫だね。
行っちゃダメ
だ。行っちゃダメか。じゃあそれでは行きましょう。
はい。
ぶっ飛び世界一周。始まりました、ぶっ飛び世界一周。2011年7月22日第61回の放送を始めたいと思います。ありがとうございます。この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間、毎回ユニークなゲストを迎えして旅、アウトドア、スポーツ、恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です。さあ、ということで、
はい、
はい、フィリピンに行かれたということなんですが。
そうなんです。
はい、いつ行かれたんですか。
今回は7月3日から9日で、
はい、
私看護の大学に通ってるんですけど。
めっちゃ最近じゃないですか。
そうです。その実習で1週間行ってきました。
実習、看護の実習。
看護の実習です。
あ、じゃあ普通のいわゆる観光ではない。
そうですね、今回は観光じゃなくて、
はい、
前回行った時は3週間行ってたんですけど、大学1年生の時。
はい、
その時はボランティアで一応、
はい、
でも観光もしました。
はい、楽しそうですね。僕フィリピン行ったことないし、うん、この番組はフィリピン撮ったことないんですよ。
うわ、いいところですよ。
なんで、はい、いいチョイスをしてくれました。本当にフィリピンなのじゃあまず どの話からしますかね。2回目のさ最近の話。
ね、最近の話の方が鮮明かも。
そうね。じゃあまずどこ行ったの。フィリピンって島国でいろいろあると思うんだけど、
メトロマニラが首都で、
はい、
そのマニラのホテルに泊まって、
うん、
そこからマニラのなんかトンド地区っていう、
トンド地区、
スラムっていうか、はい、本当に貧しい人たちが住んでる、フィリピンでも、うん、多分一番貧しいぐらいの人たちが住んでる場所で、
うんうん、
クリニックをやってる修道院に。
修道院
来ました。
へえ、普通にじゃあ医療の現場に。
そうです、そうです。
ああ、そうなんですか。楽しかったですか。
楽しかったというか
、うん、
衝撃的でした。
ああ、そうです。その衝撃的な話をね、いろいろ話していただきたいんですが。
そうです、
はい、
まず、
うん、
ゴミの中で暮らすってどういうことか分かります。
分かんないです
そう、なんか部屋中にゴミ箱があるとかじゃなくて、
うん、
なんか玄関出たらゴミが落ちてるし、うん、まあ、そもそも玄関ってほどのものが家にないんですけど、
スラム、
スラムだから、
うん
うん、そこら中にゴミもあるし、うん、おトイレも、
うん、
あの家にはあるけどうちにはないとか、
うん、
まあその辺でするとか、
うん、
本当にそういう感じなんですよ。だから、
うん、
ゴミだけじゃなくてそういう不衛生なものとも一緒に暮らしてる、う
ん、あらまあ、
わけなんですね。
え、それ何、修道院もそういう生活しなきゃいけないの。
修道院はクリーンです。
クリーンか。
で、うん、そういう貧しいところの人たちが患者さんとしてその修道院がやってるクリニックに来てて、
来るんだ、スラムの人が。
そうそう。で、そこの修道院は本当に格安でやってるから、うん、値段的に、
うんうん、
普通の病院に行けない人たちも、うん、そこでは治療をちゃんと受けられます。
へー、うん、平 白島萌さんは看護だから助手みたいな感じなの、ね、助手っつうか看護婦さんみたいなことをやるってこと。
実習の時は、うん、基本的にまず言葉の壁もあるっていうこと で、
ね、
看護師の人あっちの看護師について見学とか、うん、あとは問診を取ったりとか、うん、あとバイタルサイン、あの血圧とか、
はいはいはい、
そういう簡単なところはやらせてもらえたんですけど、うんうん、やっぱり看護師とし、うん、看護師になる身として看護の実習っていう意味では、うん、やっぱり難しいものはありますね。見るだけでも衝撃的で、その中に入って学生がその日から看護をするっていうのはすごい難しいだろうなって、
うん、そうだよね。言語の壁とかどうやってどうするの。医療で致命的じゃない、う
ん、でも一応英語の国で、英語とタガログ語の国で、ただそのスラムから来てる患者さんって英語があんまり上手じゃないというか、タガログ語しか話せない人もいるし、まあ英語がほぼゼロの人が多いから、そういう時はやっぱり現地の看護師とその人のやり取りは見学してて、後から看護師が英語で今の人はこういう人でねとか説明してくれます。
そうなんですか、うん、何が面白かった。
実習して、
うん、
全部面白かったけど、
うん、
私普通に観光するのも好きなんだけど、うん、やっぱりフィリピンの現実っていうか、うん、実際にそういう人がいるっていうのは観光だけだと見れないと思うんですよ。そのゴミの
中
と
か、そうだね、知らないと見ないね。
そうだから、そういうところに行けたのが一番行った意味があったなって、
スラムの中に入ったりとかもするの。
家庭訪問しました。
マジで。
うん、
それ問診したりするの、家庭訪問して。
なんかその家庭訪問は、うん、なんか結核の薬を毎日飲みに来なきゃいけないんですけど、うん、修道院に、
うん、
それに行きそびれた患者さんに薬を持ってって飲みなさいってやるのに一緒についてったんですね。
ああそうなの。したらさ、逆に言うとスラムって言ってもさ、住所みたいなのあったりするってこと、ここに誰が住んでてとか、
うん、道の名前まではある。
そうなんだ、
うん、
スラムのあのだって掘ったて小屋みたいなのがいっぱい建ってんでしょ。
あのね、それが違うんですよ。
あ、違うの。うちらが思ってる
一応ちゃんとコンクリート造りのがっちりした家が何個も何個も建ってて、
あ、そうなの。うん、
で一応そこなんか誰が貸してるのか分かんないんですけど、うん、賃貸なんですよ。
賃貸マジで。
そう、うん、月々800ペソで借りれて、それが大あ8000忘れちゃった。でも、うん、すごいフィリピンの人たちにとってはすごい高額な、フィリピンの人っていうかそのスラムの人たちにとっては高額なんです、
うん、
なんでかっていうと薬代とかが50ペソとか、
はい、
そういう次元の中での800ペソとかってすごい大きいじゃないですか。
そうだね、うん、
うん、
そうか。
8000だったかな、忘れちゃったけど、とにかく大きいんですよ。
え、でもさ、働いてもいない人多いんでしょきっと。
一応働いてる。
働いてんの。あ、じゃあホームレスとは違うんだ。
ホームレスではない。
あ、じゃあ働いて低賃金で働いて、なんとか生活してる人たちがその辺に集まってる。なんかそのスラムに入ってさ、なんか危ないこととかなかったの。
危ないこととかはなかったけれども、
うんうん、
なんか私もまだ勉強中だから分かんないけど、
うんうん、
ここで暮らしたら体に悪いなってことは本当に分かった。本当に分かった。
分かった。なんか面白いエピソードがあんの。
いや別に特別なエピソードがあるわけじゃないけれど、
うんうん、
だって窓もカーテンもまああるかもしれないけど、うん、ガラスがはまってるわけじゃないから、鉄格子にカーテンとか、
あ、うん、
玄関も、
うん、
玄関っていうか扉、
うん、
ワンルームに扉があって、うん、窓があって、うん、5人とか暮らしてるの。
うん、狭っ。
そうで、なんかもう、
うん、
ドア開けたら、
うん、
はって右手見たらもう布団敷いてあってそこに子供たちがいて、
うん、
1人障害抱えてる子もいたけど、
うん、
その子だけにケアしたらその家族は絶対破綻しちゃうし、
そうだよね、
そんなに連れていけないだろうし、
うん
うん、そこは長男が働いてるって言ってたけど、まだ17歳だったし、
17か、高校生だよね、普通に考えたら、
うん、
いろいろじゃあ考えさせられる
とか、うん、考えさせられるですね。
また行きたい、
また行きたい、
また行きたい。おお、本当に
もっと知りたいです。
もっと知りたい。
だってやっぱり見てきて、
うん
うん、感じて終わったっていう段階で、うん、感じたところで次何ができるかなって、私が行って、
うん
うんうん、なんていうか今まで学んだこととか含めてこんなことが考えられるんじゃないかとか、
うんうん、
実際にその看護をしてみるっていうことはできてないから、う
ん、ああ、そっかそっか。
だからその人たちの地域とかもっと歩いたら絶対分かることいっぱいあると思うし。
そうだよね。
うん、
いやー、いい経験してますね。
よかったですよ、本当によ
かったね。え、まだなんか面白い話はある？
あるかな。保育園で歯磨き指導したんだけど、
うん、
子供の歯がね、
うん、
すごい
すごい。
日本人の子供って、
はい、
あんまりすごく激しい虫歯とかないじゃないですか。
ないですね。
あっても1本2本とか、
うん、
まあ可愛いもんっていうか、その、うん、甘いもの食べ過ぎちゃったんだねっていうレベルで。
そうですね。
親がしっかり歯磨きさせてるじゃないですか、
うんうんうん、
保健所でもフッ素とくとかあるし。
ありますね。
ないんですよ、それも全然。
おう、で？
で、歯磨きをしに指導しに行った時に、年中さんぐらいのクラスか分かんないですけど、多分それぐらいの時に、あの赤いの塗って歯磨きする、あの汚れ、
ああ汚れが浮き出るやつ、
あれをやって、やったら、もうみんなすごかったし、そもそもそれつける前から見るからに虫歯、歯医者さんの勉強とかしてなくても虫歯だろうっていう虫歯が本当に口の中どこにでもある。
真っ黒なの。
そう、うん、コーラとか安く買えるから、そういうの食べたりもしてるし、
うん、歯磨きの習慣みたいのがないとか、
なんかそこが聞き出せなかったんですけど、うん、多分あんまりない。歯ブラシを渡したらすごい喜んでて、
うん、
磨くんですけど、うん、奥歯磨いて奥歯磨いてって、私の口開けて、うん、ここここって、
うん、
その子の口の中だとして見せるじゃないですか、
うんうんうん、
私の口に歯磨き入れようとするんですよもう可愛いんだけど
磨いてくれようとするんだよ。
そう、うん、可愛いんだけど、なんかそれぐらい、
うん、
自分の歯をしっかり見て洗うっていうことをしてないってこと。
ああ、そうなんだ。
思うし、
うん、いやでも歯ブラシとかさ、あるように思えないよね、そういうところって。
でも
一応持ってはいるの。
わかんないけど、多分持ってないと思う。うん、
もう絶対持ってない気がするよ。
なんでかっていうと、
うん、
お米買うのに、
うん、
お金がギリギリの人たちが、
うん、
歯ブラシ買う？
買わない。買わない、ほ
んと。私の中では歯ブラシって結構優先順位高いけど。
あ、高いんですか。
う
ん、
でも生きてく限界で、
うん、
仕事して今日のお米買って薬代払って、
うん、
あといくらってなった時に、うん、キャンディーか歯ブラシって言われたらキャンディー取る
そうだね。でもそうだよ。
でしょ。
本当に、うん、その全くその通りだと思うよ。
しかもお母さん自身が歯磨きの重要性とかを知らないんですよ、
うん、
教育的に。
ああ。
元々。
なるほどね。でもさ、したらさ、そのなんだ、年中さんとかでさ、そんな歯してたらさ、お母さんの歯なくなっちゃうのよ、そのお母さんの年齢になると。
歯なくなってる人はあんまりなかったけど、
うん、
あんま綺麗な人はやっぱりいなかったけど歯が出る口。
あ、白いっていうか黄ばんでたりするってことと
か、うん、まあでもタバコ吸ったりしてる人もいるから、
うん、
話は変わってくると思うけど、
うん、
うん、歯は不健康だ
でもさ、どう思う、俺思うけどさ、日本人とかさ、デリケートすぎたりしない？逆に考えたら。
まあね、そうかもしれないけど、
医療の現場にいると歯磨きの大切さって分かるのか。結構
私まだ出てないから分かんないけど、
うん、
実習で保健所とか行くと、
うん、
子供にやっぱりフッ素塗布とか
やるの？
やってて、
うん、
重要性は感じるかな。
なんか歯医者とか行くとさ、あんたやばいですよ、このまま行くと歯なくなりますよみたいな。
うん、何にもなくてもやれるよね。
そうそうそうそうそう言われてさ、 CM でもさやったらやるじゃん。ガムの宣伝さえそういう宣伝のしかないそう、だからそのなんか日本人はそれ洗脳されてんじゃないかなって。
もうやりすぎ感はあるよね。
思うけど、でもまあフィリピンとか見るとやった方がいいなって単純に思う。
かやりすぎは分かんないけど、
うん、
最低限のことはやっぱりした方がいいと思う
そうか、うん、スラムそんな状態だったらさ、衛生だしさ、虫とかも半端ないんじゃないの。
ハエとかも もいたし、あとネズミとか、
うん、ネズミはね、オスはね、
あと 目がない猫とか、
目がない猫
それ多分ただの野良猫とかいっぱいいたし、
うん、ゴキちゃんとかね、
ゴキブリは修道院にもいた、
うん、ゴキブリ相当いない、発展途上国
いっぱいいる、しかもジャンボサイズだよね、
うん、あ、ジャンボサイズだった、
うん、
うわー、ほんと
赤ちゃんゴキブリじゃない、
そういうの平気、平気、うん、あれそうだったっけ、
別にキャッキャ言ったりしないよ、
あれ、
あ、ゴキブリだって、
確かにね、一緒に虫飼ったりしたもんね、小3小4とか
ちょっと私がどんどん女の子らしくなくなって
え、そういうつもりでいたの最初から、
う
ん、多分みんな分かってるもん今頃
分かってる、うん、まあ仕方がない、
ちょっと変な人だみたいなで、その修道院はその辺で終わりですか、
そうですね、そういう貧しい人たちが来るのをシスター、うん、まあ、看護師の免許を持ってるシスターたちがもう本当に奉仕する形で見てあげてるっていうのが現状です、
うんうん、で、はい、そんなもんか、
そうですね、
はい、なんか他に面白かったこととか
は、うん、マニラのマカティっていう、うん、なんか開発がすごい進んでる地区の、
うん、
なんかすごい高層ビルとかがいっぱいある地区があって、うん、そこに、うん、あの聖ルカ病院があるんですよ、
はい、
あの、うん、別に日本の聖ルカ国際病院とは関係ない聖ルカ病院、うん、名前だけ、
はい、
セントルークス、
うん、
でそこの病院はすごくて、うん、
はい、
最先端の機器とかが全部入ってるんですね、で、うん、部屋も、うん、スイートなんとかみたいな、スイートデラックスみたいな、
患者の部屋がってこと、
そう、個室、
なんじゃそりゃ、
ジャグジーとか、
うん、
シャワーとかダイニングとか、うん、付き添いの人のベッドルームとか、
う
ん、あるんですよ、
うん、
テレビもパソコンもプリントも
全部、すごい、
すごいの、
え、それ何、ホスピスとかじゃなくて普通にその病院自体がその、何それ日本にもないじゃん、
ない、でその次がスイートルームっていうのがあって、普通のスイート、
うん、
で普通の個室があるんだけど、うん、普通の個室でも、うん、まあ、それは日本の個室と同じぐらい、
うん、
だったけどスイートはやっぱりそれなりだったし、
うん、
スイートデラックス的な名前忘れちゃったけど、うん、そういうすごいデラックスなところは、うん、ホテルよりすごいぐらい、だってジャグジーついてるんだよ各部屋に、あのブクブクブクブクブクとかなるやつ、病人が入るかって話だと思うんですけど、まあ、
私それさ、でもフィリピンのどういう人たちがさ入るんだろうね、
そうで、それが対象が外国人向け、あとフィリピンのすごくお金持ちとか向けなんですよ、
え、じゃあ実際行くと外国人みたいな結構行ったりするの、
さすがに患者さんの部屋には入ってないから分かんないけど、
うん、
でも外国人専用のその受付、
うん、
あの外国人が来たらその英語のスタッフが案内できるようにとか、日本語のスタッフが案内できるようにとか、うん、そういう風にもう作られてる病院で、
うん、
すごい、とにかくすごくて、
うん、
で看護師もすっごいいっぱいいるし、
うん、
医者は、まあ、その病院の医者っていうわけじゃないんだけど、まあ、医者もいっぱいいるし、
うん、
とにかくいろんな人がいて、
うん、
すごい人は充実してるけども、
けども、はい、
そもそもそこに入れる患者層っていうのがフィリピンにはそんなにいなくて、
うん、
だから600床ある中で130床ぐらいしか埋まってないっていう話を聞いたんですね、
うん、ああそうなのか、そういう問題があるのね、
でそこにいるナースってみんな、うん、大学とかちゃんと出てるし、
うん、
ちゃんとすごいナースたちなんですよ、
エリートたち、多分医療関係、うん、
ところが、
はい、
お給料は月に2万円ぐらいらしくて、
ああ、
レジ打ちと変わんないんですって、スーパーの看護って専門職なのに、
そのフィリピン の, その医療業界 の, その問題、
多分だから生活絶対できないんですよ、2万じゃ、いくらフィリピンでも1月2万じゃ、
何それ、
だから家族と住んで、うん、みんな働いてみんなで助け合ってるっていう感じで、うん、看護師たちが、
うん、
フィリピンは幸いというか、なんていうか、英語圏だから、うん、アメリカとかに、
イギリスとか実習生みたいなの行くよね、
あ、もう看護師として
行く、看護師として行くか、
そうするとお給料も、うん、アメリカでは看護師ってすごいお給料いい仕事なんで、
そうだね、うん、
お給料どんどん来るじゃないですか、で家族に仕送りして、うん、ゆくゆくは家族もアメリカに一緒に来たりとか、 うん、そういう感じなんですよ。
そうさ、日本にもさ、なんか呼び込むことになってるね。
あ、そうそうそう、インドネシアとかから、なんかフィリピンはやっぱり英語がみんな話せるから日本に来たがる人っていうのはほとんどい
ない。あ、そうなのか、うん、そうなんですか。そういうなんかいろいろ医療業界ならではの話を聞いてきたんですね。
だからすごい面白かったし、うんうん、なんか看護師になってせっかく専門性身につけたのに、うん、スーパーのレジ打ちと給料が変わらないってどういうこととか、うん、まあ、いろんな疑問も湧いたし、なんか看護師の待遇をもうちょっと考えてほしいな、
うん、日本はどうなんですか、それに比べたら。
全然いいですよ、だって、うん、一人暮らしして生きていけるお給料もらえますもん。
足りないとか思わない？
でもまだ働いてないから分かんないけど、うん、でも、うん、そのもらえる予定であるお給料、うん、その初任給とか書いてあるじゃない、緊急、うん、説明会とかの病院だけど、はい、そういうの見るとちゃんとこれもらって1ヶ月家賃も払えるし、うん、ご飯もちゃんと食べれるし、うん、それなりに時には外食とかもできるだろうなっていうお給料もらえるんですよ。
そうですか、
うんうん、だからさ、やっぱり頑張ろうって気持ちにもなれると思う。
そうだよね、
うん、そう、情熱だけじゃやっていけない
んですよ。やっていけないでしょ、うん、そう。え、でもさ、したらなんでやるんだって話だよね。ゆくゆくはじゃあやっぱアメリカにみんな行こうっていう考えなのかな、
いう人が多くて、その病院の看護師は、うん、でも修道院で働いてた看護師たちは、うん、フィリピンのためにずっとフィリピンにいるっていう人もいましたね。いろんな人がいるんですけど、
うん、面白い体験ですね。なかなかそういうことは聞けないわ。
それを見た後のスラムだったから衝撃的だったんですよ。
はいはいはい、全然違うじゃんって。
違うし、うん、こっちにはこんなに医療を必要としてる人がいるのに、うん、あの一流のセントルックスの病院では看護師余ってるし、うん、
ああそっか、
もったいないって本当に思いました、うん、能力がこんなに余ってて、うん、患者さんもたくさんいるのに、うん、その病院には行けないから、うん、その地区から出てない
わけで、
本当にもったいないなって思って。
矛盾だね、
うん、
なかなか興味深い話でしたよ。
はい、よかったです。
はい、じゃあそんなところでしょうか。
そんなところですね。
はい、じゃあ皆さん、あ、てか今日はありがとうございますね。
とんでもないです。こちらこそ10年ぶりに会って喋り通してごめんなさい。
いやいやいや。じゃあ皆さんも興味が出ましたらメールとかね、ぜひ送ってください。
はい。
はい、では皆さんさようなら。
さようなら。